もう一つですね、お願いしたいことがございます。先週の月曜日に教区総会が持たれましたが、あそこにおいて柄にもなくと申しますか、森が教区長に選出をされました。そのことだけでですね、教区のあるいは日本イエスキリスト教団の人材不足を示しているようにも思うわけでありますけれども、そんな中で思わぬ閉会礼拝のご様子、閉会礼拝はですね、そこの選挙総会で選挙があって、そして突然閉会礼拝のご用をしなければならないというような、そんなことでありますけれども、私の、頭の中が今皆さんは何色かお察しくださると思いますと真っ白でありますと申し上げたわけでありますけれども、そうした中で森がと申し上げたのは、森がということは何を意味しているかというなら、それは主の働きにおいて、ここに集われる皆さん一人一人、主の命によって召されたお一人お一人、私は関係ないという一人は、人は一人もいないという、私は主の働きにおいて関係ないという人は一人もいない。ここに集う全ての兄弟姉妹は神様の事業に招かれているということだと思いますと、なぜならだってここにおられる皆さんを除いて、誰があなたこそ生ける神の御子キリストですと、そのように告白してイエスキリストに背を向ける人生から、イエスキリストに向かう人生に、あなたを、皆さんを置いて誰がいるでしょうか。父なる神様の心を受け取って歩もうとする人が皆さんを置いて他に誰があるでしょうかと、皆さんは神様の喜びであり誇りゆえに、教区が一つになってチーム兵庫教区という、そんなふうなことで、毎朝主義運動を超えて神の国の広がりのために仕えてまいりましょうと申し上げたことでありました。そして中で森がですね、教区長になるということは、言葉を変えると森を送り出す御影福音教会が教区から信任を受けたということだと思います。ですから教会とともに教区のためにもぜひ祈っていただきたい。そして時にですね、森は教会役員の方と、あるいは他の方とご一緒に教区の働きで日曜日を空けるようなことがあるかもしれません。で、家内に御用をお願いすることもあるかもしれませんけれども、神様の働きのためにご一緒に、使えてまいりましょう。また、任期を全うできるように、祈っていただきたいと、思います。あとですね、メッセージの前に一つ分かち合いたいんですけど、やはり立場というものは人を作るんだなということをこう感じさせられました。この2年間東播磨中央教会の長尾秀樹先生が局長を務めてくださっていたんですけれども、総会の中で一つ感動する場面がありました。この議案が1号議案、2号議案、3号議案と進んでいくわけですけれども、説明があって、そして質問をなさりたい方はぜひ挙手をして、教会名とお名前を言って質問してくださいと、そのようにして確認をしながら進むわけですけれども、どなたも質問がなかったので、では採決に移らさせていただきますと、そして採決がなされまして、そして採決がなされてからですね、一人の方が質問というふうにこう手を挙げられたんですね。長尾先生どうなさるかなってこう思いました。 私だったらこう副教区長とか初期の人の先生の顔を見てどうしましょうって言ってみんなことをするかもしれないとこう思ったわけですけれども、長尾先生そこでどうなさったかっていうと、その時は先ほど質問のある方は挙手をしてあげて教会名と名前をおっしゃって質問してくださいと、その場をすでに設けさせていただきましたのでと、そのまま次の議案の方に進んでまいりました。コイノニア交わりのような場であるならっていう、ぜひ発言していただいたらどうかなって、だけれども秩序が求められる総会においてじゃあどうぞっていうようなことをしたらですね、混乱してしまってっていう、そこで考えさせられたのは自由とは何かっていう、一人の人にとって都合の良いものは自由ではなくて、やはりみんながその自由、その決められたルールの中でっていうことがどれほど大事か。サッカーにしても、野球にしても、いろんなスポーツもっていう。だから本当に秩序ということはとっても大切だなっていうことを、思わされて、うん、まあ、自由とは決められたルールの中で一人の人のためではなくてみんなが喜べるようなものとなるために、で長尾先生はですねその発言を通して質問は、まあ、既に設けさせていただきましたのでっていうことを通してですね、その総会に集っておられた教区の総副大姉妹たちを大人にしたんだなということをこう感じました。それでですね、振り返ってみると森の一番弱い部分だなと感じさせられました。そういう意味において、この2年間の教区長という職を通してですね、そうしたところにも豊かに成長するものとなれるようにぜひ祈っていただけたら、共に御影福音教会は大人として神の前に責任ある生き方をそれぞれ全うするものであらせていただきたいと願わされました。早速でありますけれども、この朝は本当にそうでしょうかという、そういう題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。せっかくですから今日は文書伝道のデーでもありますので、文書伝道、文書による宣教の一歩を踏み出すということにおいて励ましの礼拝ともなればと願わされています。そして、今日はですね一節を中心にメッセージをお取り次ぎさせていただきたいと願います。一節、ダビデは心の中で言った、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。新共同訳はですね、このままではいつかサウルの手にかかるに違いない。私はいつか、いや今にサウルの手によって滅ぼされるに違いない。この一つの一節だけでですね、私たちはどれほどこの時ダビデが追い詰められた状況の中にあったのか、切羽詰まった状況の中に置かれていたのかということを理解することができるのではないでしょうか。いつか、いや今にきっと私は滅ぼされてしまうっていう、本当に休んじて眠ることができない状況、迫り来る恐れ不安、どれほどダビデはしんどい状況に置かれていたことでしょうか。とともにこの表現を通して、といいますかこの表現は他人事ではなく、私たちもですね、 もし私たちも追い詰められた状況に置かれるならば、そしてその中できっとこうなるに違いないっていう否定的な思いを私たちが握った時に、こうなってしまうに違いないと思ったら、もう私たちはその思いにとらわれて、もうどうにも身動きができなくなってしまう、そういうものでしかないっていうことが教えられている箇所ではないでしょうか。それが人間というものですか。そしてそのような追い詰められた状況になるときに、人は往々にしてですね、後から振り返ってみたら、後悔しても後悔しきれないような、そういう決断をしてしまっている。だからこそ本当に注意が必要ですか。そもそもこの箇所でありますけれども、ダビデがまだ王になる前でありました。ダビデによってイスラエルが統一王国とされる前のこと、若き頃の話、硬直状態、ペリシテ人との戦いの中でイスラエルは硬直状態の中にあっ っていう。でゴリアテが、ね、ご存知だと思いますけど、ゴリアテが出現して、大きな声でイスラエルを呪うっていう、バカにするっていう、そしてイスラエルの兵士がおののく中でですね、若きダビデっていう、主の皆をなぶるとはバカにするとは何事か、私はイエス・キリスト、神の皆によってと立ち向かう。そして、若きダビデはゴリアテの首を落として、そしてイスラエルに勝利をもたらすっていう、その時のイスラエルの喜びはどれほどだったでしょう。凱旋パレード、沸き立つ中で、娘たちがですね、ダビデはサウルは千を、ダビデは万を殺したっていうんですか、勝利をもたらしたっていう、若い娘たちが喜びの中で何の悪気もなくてそう語ったわけですけれども、しかしそれを聞いたサウロは、ダビデに足らないのは王位だけだというのか。そしてその時以来、サウルの心には、サウル王の心には殺意が芽生えて、そこからサウロに妬まれて、誤解されて、命を狙われるダビデの逃亡生活が始まりました。ゴリアテの記事がですね、17章に記されているんですけども、改めてこの今日27章なんですけど、10章をですね、17章からずっとこう2回ほど読み返しました。そうした中で逃亡生活、なんとダビデは15回以上も点々と追ってくるサウルから逃れようと、15箇所以上、ぜひ間違ってないか読んで調べてみてください。そうしなければ生きていけない状況にこう追いやられていくんですね。ある時は山に、ある時は洞穴に、ある時は小さなこの鍵のある村の中に。皆さんはどんなことを思い出すでしょう。連想なさる箇所があるんじゃないでしょうか。洞窟のこと有名ですよね。イスラエルのダビデと家来たちがこう隠れているときに、たまたま王サウルが助けために、ダビデよ、ダビデ、ご主人様、この時です。神があなたのために捕らえられたんです。一月でという時に、ダビデはどうしたかというと、神が立てたものをという、手をつけてはならない、そして衣の層でも彼は心を痛めたとありますけれども、そうした、あるいは気が違ったもののふりをしてという、もう本当に追い詰められた状況の中で、こんなもの誰が連れてきたんだと、そして命がからからがら逃げるというような状況、時にはですね、迫ってきたサウルの軍の陣営の中に入っていって、 サウル王のサウル王が眠っている時に命からからがらサウルの槍と水差しをっていう、その中でどうしたかというと、距離が離れてからサウル王様見てください、これはあなたの槍ではありませんか、あなたの水差しではありませんか、もし私があなたの命を取ろうと願っているならば一つにしていたことでしょう、しかし私はそうはいたしません、王様どうぞ理解してください、どうして神が立ったものを、私は神を恐れますうんぬんということの中で、そしてサウルがですね、ダビデをすまなかったうんぬんてのこともこうあったりもするわけでありますけれども、本当に心の休まらない逃亡生活がどのぐらい続いたかというと5、6年続いたであろうと、そしてそれであまりに長く辛く終わりがないような状況の中でダビデは追い詰められて、そして思い込んで、それが実は一節の言葉なんですね。ダビデは心の中で言った、私はいつか、いや今にきっとサウルの手によって滅ぼされるに違いない、そのような言葉となりました。それでどうなったかっていうと、イスラエルにとって、神の民イスラエルにとってですね、宿敵であるはずのペリシテの地に逃れるより他にないって一説に記す。そしてそのように彼は行動するわけですね。思い込み、思い詰めて、もうそれしかない。でもそうした時にですね、ダビデの想像した通り、サウルはそれ以上もはや彼を追ってくることはなくなりました。そしてある面、このガテの握手のところに身を避けたわけですけれども、それは握手王にとってもですね、好都合でありました。本来ダビデはイスラエルのサウルの右腕、そのダビデが何らかの理由によって王にサウル王に狙われて、自分のところに、アクシにとってみれば自分のところにこうかくまってほしいとダビデがやってきたっていう、それはどういう意味かというと、王アクシからするならイスラエルの王サウルとのやり取りにおいてこれから有利な政治的なカードを手に入れることができたという、頭の良いダビデの計算通りでありました。そしてダビデはペリシテの地において自分の身を守るためにアクシュにですね嘘をつくという、ここからごまかしの人生がスタートするんですよね。もうペリシテの地に逃げるしかない、どうぞ王アクシュへ私をかくまってほしい、そしてツィゲラグが与えられたと、その中で、彼はですね、兵士たちと、ダビデは自らの兵士たちと一緒にですね、生活のために奇襲攻撃に出るという、実際にはどうしたかっていうと、異邦人の地を攻めて分取り物を持って帰っていたわけですけれども、アクシオからですね、今日はどこに行ってきたのかと尋ねられた時に、どのようそのように質問された時にですね、彼はどのように言っていたかというと、イスラエルの一地方を討伐したかのような報告をしていました。 それが10節に、アキシが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダ、これユダ王国ですよね、イスラエル、ユダのネゲブとか、うんぬんという、ね、実際はそうではないんですね。エジプトの方の、この異邦人を襲っているわけですけれども、8節にはダビデは部下と共に登っていって、ゲシェル人、アマレク人を襲ったという、昔からシェルの方のエジプトの国に及ぶ地方に住んでいた民である。偽りを、ユダの方に行ってっていう、ダビデの策略はすっかりうまくいったように見えましたけれども、ダビデの霊的な命はだんだん弱ってまいりました。萎えていきました。そりゃそうでしょう。本来彼はですね、アブラハムの子孫として祝福、神の祝福を受け継いだ民として、そしてかつてのゴリアテとの戦いにおいては彼は何と言ったかっていうと、ちょっと皆さん開いていただいてもいいですか。27章ですけど、17章を開いていただいてきますと、17章の26節を開いていただきますと、ダビデ、ゴリアテとのやり取りがここ記されていますけれども、495ページ、今日お時間のある方は17章から27章までこう読んでいただいたら、本当にダビデがどんな人生を生涯を歩んでいたかっていう、追い詰められた状況の中にっていう、そうしたことが見えてきて、この27章のもうペリシテの地に逃れるしかないと言わざるを得ないような状況がこう見えてくると思うんですけれども、でも、その中で偽りを、ごまかしの人生がスタートして霊的な命が失われてっていう、そりゃそうでしょう。彼はですね、17章の26節を見るときに、このペリシテ人を打ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣をなぶるとは、もしそうであるならばゴリアテよ、私が相手だと、神は私を助けてくださると立ち上がっていた、そんなダビデがけれども、必要なサウルの迫害、とどまることのない誤解から来る殺意の前では、さすがのダビデも心が萎えているという状況でありました。今朝私たちの生涯にも思いよらない、本当に試練という、志していた志けれども、いろんな度重なる試練の中でその志が萎えてしまう、そしていつの間にか気がついてみたら妥協してしまっていてっていうようなことがあるのではないでしょうか。本当にダビデの生涯、何度も何度も危機があって、それでもダビデは歯を食いしばりながらですね、頑張るわけですけれども、時にですね、なんと自分の家来がですね、ダビデに石を打とうと、ダビデを石で打とうと言ったからである。しかしダビデはその神、主によって自分を力づけた。自分で自分を力づけざるを得ない、そういう状況にも置かれた。けれども今度ばかりはもう限界、もうダメだ、もうペリシテの地に逃れる以外に道はない、それがこの一節の言葉であります。ダビデは心の中で言った、 私はいつか、いやそうじゃない、今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。皆さん生涯の中でですね、いや きっとうまくいくに違いないと思っていたことが、いやうまくいくことはもうないんじゃないか、そう思わざるを得ない状況ってご経験ないでしょうか。神様はどんなお方かというと、絶体絶命、いざという時に必ず介入してくださるお方、助け出してくださるお方ですね。ちょっとその例を見たいと思うんですけども、サウルに取り入ろうとする人たちがいますよね。で、自婦人たちという人たちですけども、どうやらサウル王はダビデのことを快く思わないで妬んでって殺意を抱いてっていう、それを耳にした時に、サウル王様、ダビデなら私たちのところにいますよ、私たちのところに隠れているではありませんか、エシモンの南、ハキラの丘、ホレシのある行外にいますよ、もし王様ようであるならば私たちが手を貸しますよ、おお、ありがとう、みんな私の息子この、ヨナタンまで私を裏切ってダビデの方にというようなことだけれども、本当にもしそうしてくれるならばという、そして居場所がはっきりしたイスラエルの全軍団を従えてダビデを撃とうという、そしてですね、サウル王は山のこっち側を、ダビデはもう一つの山のこっち側を、そしてもうどうにもならない、もう捕らえられるっていう、殺されるっていうような、そういう状況の中でですね、何が起こるかっていう不思議なことが起こるんですよね。ちょっと見ましょうか、23章の19節、23章の19節からお読みします。509ページですけれども、ちょっと飛ばし飛ばしいきますよ。さて、ジブ人たちがギベアのサウルのところに登ってきていった。ダビデは私たちのところに隠れているではありませんか。エシモンの南、ハラキの丘のホレシにある要害に、20節、王様、私たちは彼を王の手に渡します。そして23節を読みますと、彼が潜んでいるとこ隠れ場所を皆よく調べて確かな知らせを持ってここに戻ってきてくれ。その時、飛ばしますが、ユダのすべての分断のうちから彼を探し出そう、従えてという。で、26節に飛びますけれども、サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の他の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃れようとしていた。サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきていたからである。その時一人の使者がサウルのもとに来て告げた。ダビデを狙っていた王様ですよね。王様、急いで来てください、ペリシテ人がこの国に突入してきました。それでサウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人を迎え撃つために出て行った。こういうわけでこの場所は仕切りの岩と呼ばれた。このことの上に本当に絶体絶命のところを神様の不思議な御手によってダビデは守られるという。このように神様はいつも介入してくださる。で、逃亡生活の終わり、ダビデの逃亡生活の終わりですけれども、ダビデはこのサウルの手から逃れるために27章は、ペリシテ人の地に行ったわけですけど、それではなくて逃亡生活の終わりはペリシテ人とサウル軍との戦いの中で、 ダビデの命を必要に狙ったサウルが命を落とすという、神様が思わぬ形で、そうしたことを用意されて、でダビデはサウルに手をかけなかったので、生涯手をかけなかったので、どんなことが起こったかっていうと、ユダの町に戻ることができて、ダビデは王になった。って不思議なことであります。そしたから今朝ダビデは心の中で言った一節、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるに違いない、このままではいつかサウルの手にかかるに違いない、まあ、いろんな人生の中で私たちがきっとうまくいかない、まあ、結果はもう失敗、あるいは本当にもう敗北、そうなるに違いないと私たちが思い描く自分の人生の中で、それに対して消極的な気持ちで終わりそうな物事に対して、コナンさん、本当にそうでしょうかということを申し上げたい。本当にそうでしょうか。非常な困難に置かれるとき、私たちは多くの場合、否定的な思いにとらわれやすいものです。そして、自らのアイデンティティを否定するような選択をしてしまうこともある。けれども、本当にそうでしょうか。神はあなたを見捨てられるんでしょうか。決してそうではないという。キリスト者として神様の皆を高く掲げつつ歩むべき私たちであることは分かっています。けれども現実においては、私たちが神の民として生きようとすればするほどに、迫害や妬みや本当に排斥云々っていう、もうしんどいっていう、でいつの間にかですね、キリスト者としての旗印を高くイエス様を信じた頃には掲げていたのに、いつの間にかだんだんこう積極的に上げないようになってきてしまっていて、そうするといつの間にか世にあることは、世と共にあることは大事なことをキリスト者とする死の仕事をして、いつの間にか世と同化してしまってて、っていう、自分が何者であるかわからなくなってしまう。気がついてみたら、イエス様にある命の輝きが本当に消えかかっているっていう、そんなことが私たちの生涯にないでしょうか。あ、もうだから終わりだな、本当にそうでしょうか。そんな中で神様は一方的にダビデに恵みを施された。それが27章以降ですよね。27章以降です。本当にそうでしょうか。ですから今日は宣教ということでも、文章伝道ということでもありますけれども、まあ、そういう意味でですね、宣教において、神様は諦める必要はないっていう、神様は私を憐れんでくださっているっていう、いや本当にこれまでどれほど愛する家族のために、友のために、なんとか救われたらって、トラクトを用いて本を紹介し、うんぬんって、でももうダメだっていう、でも本当にそうでしょうかっていう、今回の命の言葉者の頃の企画もですね、神様が私たちにそんな思いを、本当にそうだろうか、これダビデが成功を収めていたからとか、意気揚々と歩んでいたからとかいうので、助け出してくださった、サウルの手から逃れさせてくださったというのは全然違うんですね。もうどうにもならない状況で、そしてペリシテの地にっていう、その状況の中ですね。その中でただ一方的な神の恵みによって回復の道を神様は備えてくださって、ですから宣教においてなかなか難しいっていう、諦めかけている私たちに対して本当にそうでしょうかと神様が 私たちに語りかけてくださっているものとして今日受け取ることができないでしょうか。この企画も私たちの神様の配慮、そんな私たちに対する私たちを立ち上がらせようとしてくださって、ローマ人の手紙の10章には明確に記されています。主を信じる者は失望に終わることはない。主を信じる者は失望に終わることはない。現実のに飲み込まれそうなその中で、一方的な恵みとして祝福の道を神様は開いてくださって、なお私たちの側ではない、神様が、神様ご自身が神であることを明らかにするために私であるとして回復をという、皆さんここに私たちの希望があるんではないでしょうか。支援が続くときに、長引くときに、辛い思いが続くときに、これからどうなるのか、否定的にならざるを得ない、そういうことがあるでしょうけれども、最後に私たちは第二コリントの4章の言葉を開いて終わりましょう。349ページ、第二コリントの4章、第二コリント人の手紙の第二の手紙4章の8節から349ページを読み出します。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。今で16節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時代の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私の宣教は、あるいは私のキリスト者としての歩み、もう終わってしまったんではないか、難しい。もう旗印を高く掲げる云々ではなくて、あのペリシテの地において本当にそうでしょうか。神は今も働いてあなたを祝福してくださる方です。お祈りいたしましょう。ご一緒に、その場をしばらく祈りの場とさせていただきましょう。